サルトル情報局。お元気ですか。ミキシ大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。もうすぐシルバーウィークですね。今年は19日が土曜日で20日日曜日で、第3月曜の敬老の日が21日、そして、翌日が22日秋分の日というふうになっておりまして、19日から22日までの4日間がシルバーウィークというふうになっております。今さらっと申し上げましたけれども、第3月曜が敬老の日になったんですよね。昔は9月の15日が敬老の日だったじゃないですか。だからすごいこう15日というのが馴染み深いなあいうていうことで、まあ、これ一体いつからこの9月の15日敬老の日でなくなって、第3月曜に移ったんかいなあということで、ちょっとこう調べてみましたら、2003年、平成15年ですね。この年に祝日法の改正がありまして、この改正によりまして敬老の日は9月の第3月曜になったということです。まあ、連休をね、作って、みんなにこう何ですか、こう外に出てもらうという、そんな機会をね作るということが目的だったと思うんですけれども、まあ、今年はこの新型コロナウイルスの影響下にありまして、なかなか外に出ることができないわという方々も多いのではないでしょうか。さあ、このじゃあ9月の15日ってね、一体どうなったのかということなんですけども、まあ、さっきの法改正によりましてですよ、まあ、長い間この9月の15日が敬老の日だったということを記念いたしまして、こんな名前で残しております。老人の日だそうです。もうちょっと名前なかったんかなというふうなことを思ったりするんですけどもね、皆さんいかが思われるでしょうか。さあ、そしてこの敬老の日を前にしまして、厚生労働省が今年100歳以上の方々の人数ですねを公表したんですけれども、まあなんとなんと最多の8万人を超えたということでございます。すごいね。15日時点で100歳以上の高齢者は50年連続で過去最多を更新しまして、その数8万450人、前年比で9176人増ということです。今年度中に100歳になる人なんですけども41,802人ということで、こちらもこう過去最多を更新したということで発表がされました。じゃあ一体何歳の方が最高齢なのかということなんですけども、こちらですね、女性の方なんですけども、福岡県にお住まいの田中かねさんと言われる方なんですが、117歳ですって。117歳ねえ、なかなか長生きやなと。そして男性の方はと言いますと、こちらは奈良県の方、上田美希蔵さんとおっしゃられるんでしょうかね、110歳だったということです。さあ、そしてこの8450人のね、100歳の方々の内訳なんですけども、女性の方の数が圧倒的に多くって 7万975人、男性が9475人だったということです。まあ、人生100年時代というふうに言われておりますけれども、僕なんかまだね、その半分にも達しておりませんから、まだまだこれからやというふうに思いまして、これからも頑張っていきたいなというふうに思っております。そうそう、この100歳、身近なところで、僕のかみさんのおばあちゃんが、今年100歳になりました。この100歳の方々にはですね、おばあちゃん含めましたですけれども お祝い状と銀杯が贈られるということなんですけれども、届きましたですよ。お祝い状に名前が あるんですけれども、どなたから送られたという名前が内閣総理大臣からね送られてるんですけれども、こちらの名前またその9月15日時点におきましては安倍晋三首相やったということで、安倍晋三さんの名前でいただいております。なんか記念になるなと思って嬉しく思いました。さあサルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。三木市の特産ぶどうですけれども、皆さんもう味わっていただきましたでしょうか。この私が見えますですね、三木市文化会館の駐車場があるんですけれども、その三木市文化会館の駐車場の一角に、テントが張られておりまして、このテントぶどうの直売所ということなんですけれども、先月8月の13日にこのぶどうの直売所が始まりました。平井山観光ぶどう園、里脇観光ぶどう園、瑞穂ぶどう園、南畑ぶどう園がですね、こう順繰りにねこの直売所を運営しているということになるんですけれども、このサルトル情報局収録の9月の16日には瑞穂ぶどう園がちょうどこう直売所ありましてですね、ちょっとすごいんですよ。朝の10時に開店してからもうすぐなくなってしまって、で今まであの水曜日の収録の時に、あ、もうこの直売所閉まってしまったんですかというような日もありましてですね、ちょっとなかなかその直売所で生のお話を聞かせていただくということができなかったんですけれども、たまたま瑞穂ぶどう園が直売所を運営しているところにこう出くわしまして、いうかもう持ったか持ったかの箱が積んであったんですよ。空箱が20箱ぐらいあったんですけど、あ、もう、あ、今日ももう終わりやな言うていうようなことで、お話を聞かせていただこうって思いましたら、そうそう、こう車がやってきてね、追加の箱がこう来てたわけなんですよ。もううわすごいな言うて中をこう見せていただきましたら、緑色のブドウ、シャインマスカット、皮ごと食べれるブドウやったんですけど、うわー、幹でこのシャインマスカットが食べれるんですねっていうことでお話を聞かせていただきました。インタビューに応じていただきましたのは瑞穂ぶどう園の常見房代さんです。
シャインですか。シャインってシャインマスカットですか。
シャインマスカットです。
今売れ筋はやっぱりそうシャインマスカットを言うということになりますか。
そうですね、もう朝からここへ来ましたらね、
はい、
お客様が行列で待っておられます。もうシャインマスカットが出かけてから何年かなるんですけどね、
はい、
シャインが出かけたらお客様が行列を、
シャインマスカット、
はい、
行列で待っておられる状態がずっと続いてます。
へー、はいはい、もうやっぱり今の人気といえばシャインマスカットになりますか。
シャインですね、はいはい、
今、販売されてるのは今シャインマスカットというのもあるんですけども、他にブドウといったら
ピオーネと、
ピオーネと、
はい、ベリエですね。
ベリエ、
はい、
ピオーネ、ベリエ、はい、シャインマスカット、
はい、
どれも美味しいブドウですね。
そうですね。
さあ瑞穂ぶどう園さん、少しお話を伺いたいなと思うんですけれども、
はい、
今日はこの、三木市役所前の直売所で販売をされてるんですが、はい、普段はどちらの方で。
瑞穂のぶどう園の近くでね、
はい、
やっぱりテントで販売してるところと、それからあと JA 未来さんのね、
はい、
豊地支店の前で売らせていただいてます、
は
い
は
い。
あともう少しですね。
そうですね。これが売れたら完売です。
完売ですか、
はい、2回目の完売です。
2回目の完売、
はい、
うわすごいですね
今年の直売所はどうですか。
はい、今年はね、うん、コロナのね大変な年にもかかわらずね、うん、もうここへ来たらお客様がね行列を作っ行列で並んでおられるのでね、
はい、
もうすごく嬉しかったですね、もうはっきり言ってブドウは食べんでもね生きていけますやんか、
はい、
そういうのに お客さんもうすごく痛みがあってと思うんですよ、コロナでね、はい、それでもここで並んでくれてやることはね、はい、すごくもう張り合い、張り合いがあります、はい、はい、
最後になりましたけれども、はい、お名前をお聞かせいただいてもいいですか。
はい、みずほぶどう園の常見です。
はい、常見さん、下の名前もお聞かせいただいてもいいですか。
常見久代です。です、
はい、常見久代さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そうなんですか、は
い、いや本当ね、お聞きいただきました通り、ちょうどこうインタビューの最中にね、社員言うてね、お客様が来られたりとかいうということで、本当にこのシャインマスカット、はい、人気でしたね。みずほぶどう園の常見久代さん、この度はインタビュー、突然のインタビューにもかかわらずお答えをいただきまして、どうもありがとうございました。まだまだぶどうあるそうですんでね、9月の末までが、大体旬やいうというようなことですからね、皆さんお買い求めいただければと思います。さあ、みずほぶどう園ですけれども、こちらは電話番号 88-2357 0794-88-2357、今年も生産者の皆さんが愛情を込めて育てたぶどうがたくさん実りました。ピオーネもねあります。それからベリーエもまだまだ残っているということですんでね、シャインマスカットと合わせて皆さんご購入いただければいかがでしょうか。生食のブドウは兵庫県下栽培面積1位ということで、三木の特産ブドウ味わってみてはいかがでしょうか。9月はね、防災月間ということで、まあ、メディアではこの防災に関していろいろな切り口で取り上げているのを目にするんですけれども、9月の13日付の読売新聞朝刊にね、防災日本として想定される災害時のシナリオを取り上げているんですが、その中でポリ袋調理法というのがありましたので、このサルトル情報局でもね、少しご紹介したいなと思うんですが、災害時に役立つとして注目されているのがポリ袋調理法なんです。材料を入れて混ぜるだけなんかなというふうに思いきや、ご飯を炊くなど加熱調理もあるんですよ。このポリ袋調理法で使えるポリ袋の種類っていうのがありまして、ポリエチレン製で厚さ 0.025 以上のもの、薄いものだと2枚重ねにして使用するというものです。この記事の元ネタ、東京ガスのポリ袋を使ったレシピというのがありますので、詳しくはそちらを見ていただければなというふうに思います。新型コロナウイルスの戦いはね、まだまだということになるんですけれども、面白いニュースを見つけました。9月の16日付、こちら産経新聞なんですけれども、奈良県立医科大学などが柿渋に新型コロナウイルスの感染力をなくす効果があるという実験結果を発表したというものです。まあ、人での効果は未確認なんですけれども、まあ、今後この柿渋を使った製品、例えば飴とかガムとかが出てくるというような話が出てきそうです。さあ、今週もサルトル情報局をお聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバーイ。